野生鳥獣と向き合う八代七浦広報グループ合同特集。大切に育てた農作物や豊かな森林が野生鳥獣に食べられてしまうなどの被害が日本各地で増えています。野生鳥獣による被害は地域に暮らす住民の生活に大きな影響を与えています。被害を防ぐために私たちに何ができるのか、何をすべきなのか、一度考えてみませんか。この特集は八代市、芦北町、つなぎ町、水俣市の広報担当者が協力して作りました。鳥獣被害を考える。日本各地で発生し、その解決が求められている鳥獣被害。大切に育てた農作物や豊かな森林が鹿やイノシシなどの野生鳥獣に食べられてしまうなど、さまざまな問題が発生しています。熊本県も例外ではなく、県内の野生鳥獣による農作物の被害額は平成30年度は約4億4096万円で、令和2年度には約5億5782万円と約 1.3 倍に増加。八代間沿岸では近年カモ類による被害が急増しています。被害は深刻で、農業を営む人が継続する意欲を失い、農業をやめる選択をするなど、被害額以外にも大きな影響を及ぼしています。深刻化している主な要因は、野生鳥獣の生息域の拡大、狩猟による捕獲圧の低下、耕作放棄地の増加などです。その一つ、野生鳥獣の生息域はいつでも餌が食べられる、隠れられる場所がある、捕まらないの3つの環境が揃うことで、野生鳥獣にとって安住の地となり拡大していきます。環境その1、いつでも餌が食べられる。稲のひこばえや収穫物、収穫しないままの果実、墓に置かれたお供え物などを放置することで野生鳥獣の餌になります。環境その2、野生鳥獣が隠れられる場所がある。雑草や草木が生い茂り、見通しが悪いと動物の隠れ場所や餌を食べる場所になります。環境その3、捕まらない。防護柵を設置するときに囲い方が一部分であったり、柵と地面の間に隙間が空いていたりすると、防護柵としての機能が発揮できず、野生鳥獣の数を減らすことができません。最も農作物を荒らす鳥獣は、出典農林水産省令和2年度野生鳥獣による農作物被害の推移、鳥獣種類別、円グラフの説明、鳥獣の種類パーセントを右回りに読みます。鹿 35.0%、 イノシシ 28.3%、 カラス 8.6%、サル 5.3%、 鹿、イノシシ、サル以外の動物 12.7%、 カラス以外の鳥類 10.2%。 説明終わり。令和2年度の野生鳥獣による農作物の被害額は全国で161億円。そのうち最も被害額が大きい鳥獣は鹿で、全体の 35%、 被害額の約 75% を鹿、イノシシ、カラス、サルが占めています。熊本県における農作物被害状況。出典農林水産省令和2年度野生鳥獣による都道府県別農作物被害状況。棒グラフです。左から順に読みます。平成30年 4.4 億円、令和元年 5.3 億円、令和2年 5.6 億円。説明終わり。野生鳥獣による被害の写真が3枚あります。写真の説明。1、鹿が木に角をこすりつけると、 そこから菌が入り、木が腐っていきます。2. イノシシが水田の稲を踏み荒らし、泥浴びをした後。3. カモ類やカラスによって園芸作物が食べ散らかされています。野生鳥獣の生態と特徴。出典、農林水産省、アフ、2022年1月号。野生鳥獣による農林水産業や自然環境への被害が問題となっています。今回は、鹿、イノシシ、カラス、サルについて、その生態や習性などを詳しく見てみましょう。鹿、草食性で様々な種類の植物の葉や樹皮などを食べます。日中は森林に、夜間は人里におりますが、慣れると日中も姿を見せるようになります。警戒心の強い動物で、危険を感じると、ピーという鳴き声を出して仲間に危険を伝えます。イノシシ、繁殖力が強く、毎年4月から6月頃に平均して4、5頭を出産します。嗅覚が優れ、鼻先だけで60キロ程度のものは持ち上げる力があるとされています。ほとんどの農作物で被害が発生、農作物を食べるだけではなく、踏みつけや掘り起こしも起きています。カラス、3月から7月にかけて巣を作り、一度に3個から5個の卵を産みます。ハシブトガラスとハシボソガラスの2種類が日本では主に見られます。雑食性で穀類や果実、昆虫、鳥類の卵やヒナ、残飯、動物の死体まで様々なものを食べます。猿、集団で行動し、活動時間は通常日の出から日没までで、夜間は行動しません。被害は季節を問わず発生し、果物や野菜、水稲、水田の稲、大豆、芋類などが狙われます。人に慣れると家屋に侵入したり、大胆不敵な行動を取ることがあります。